もしもし、テレフォン人生相談です。
すいません、お世話になります。よろしくお願いいたします。
はい。今日はどういったご質問ですか？
今日はですね、
はい。
次男の
はい。
嫁が
はい。
自己破産する前に、
はい。
嫁の持ち物を私が貸してたお金の肩代わりとして、担保として全部取ったんですよね。
はい。
そしたら、次男が離婚しちゃって、
はい。
調停を起こしてるんです、向こうの方で、相手方で。それで、いろいろ調停の時にですね、
はい。ええ。
調停員の方が
はい。
担保を取ったにもかかわらず、
はい。
嫁に来た時のものをね、着物からタンスから全部ね、返してよこせって言うんですよ。それで調停員の方が
はい。
返すにあたっては、調停では普通の常識は通りませんからねっつって、すごい言い方したらしいんですよね。
はい。
だけど担保っていうのは、私が貸したもの、うちの家賃を入れないから、そのものに対しての担保なんですよ。
はい。
それを息子にその調停で担保として取ったものに対して、息子に全部返して起こさないと、養育費やなんかたんまり取るぞっていう言い方したらしいんですよね。
はい。
それってちょっと私納得いかないんですけれども、法律的にはどういうもんなんでしょ
ああ、なるほど。
う。ええ。
まず、あなたおいくつ？
75歳です。
75歳。息子さんは？
46歳です。
46 歳。お嫁さんおいくつだって？
42歳です。
42 歳。自己破産されたのは、
嫁です。
お嫁さんがなんか事業をやってらしたの？
いえ、事業も何もやってない。とにかく借金まみれ。
金遣いが荒かったっていうこと。
そうなんです。どっかね、誰かに渡してるんじゃないかって、時々私のところに電話かかってきてね、支払いがちょっとできないから、今すぐ子供保育園入れた後10万貸してくださいって、2万だとか、そういうふうにね、じっと来てたんです。
お子さんがいらっしゃるの？
そうです。
お子さんはな、あの、男の子さん、女の子さん、何歳？
上が女で小学校3年、真ん中は女の子で年中さん、長男、一番下の子が男の子で年中さんです。
っていうことは、ご次男結婚何年目ぐらいなんですか？
だいたい10年ぐら
10 年ぐらい。
いですね。
ご結婚された当初ぐらいから、奥さんが金遣い荒いっていうのは分かってたの？
いや、わからなかったんです。
いつ頃分かったの？
それがね、6年、7年ぐらい前ぐらいかな、急に息子に内緒でお金貸してくれって言って、頻繁にかかってきたんです、電話が。それでかかってきたら、もう朝の8時ぐらいにはもう大体うち取りに来るんです、10万貸してくれと。
で、それは息子さんがいらっしゃるの？
嫁が、息子には絶対言わないでくださいって約束してくださいってことで、
ほう。
で私が貸したんです。
なるほど。で、それってあれですかね、その担保として着物とかタンスを取ったわけ？
私がね、嫁が出ていくような感じがあったもんだから、もうこれはあなたにあれしたのはこれだけがあるんだからっていうことで、家族会議開いた席で、私がこれだけ貸したあるんだから、あなたにはもう一切返さないよ、私担保として取りますからねって本人に直接言いました、何回か。
で、これなんか書面で残してます？
それがね、残してない。私自分でメモってはみんなあるんですよね。
なるほどね。これは何、ご主人はご存知なの、このこと。
その家族会議開いた時に、私初めてそれ全部出しまし
ああ、な
た、
るほど。じゃあ、
みんなの前に。
ご存知なわけよね。
知ってます。
で、息子さんはいつ知ったの？
その家族会議の時です。
ああ、そうなの。それで何？離婚って決まったのはいつですか？
それが3年ぐらい前です
3
ね。
年前。で、結局そうすると、その3人のお子さんは今どうなってらっしゃるの？
嫁の方に行ってます。
お三方とも。
黙ってね、実家の方へ遊びに行ってきますって言ったっきりだったんです。
あ、でもそれで3年経ってるってこと？
そうです、そうです。
はあ。で、結局その息子さんが離婚届を出したのが3年前
そうですね。
で、これはもう離婚は成立してんの？
も成立してます、それは。
はい。
それで今、
今問題になってるのは、じゃあ、うん、今要するにその何、自己破産をしたのは彼女の方ですよね。
そうです、はい、
ええ、でその自己破産はいつしたんですか。
1年ぐらい前ですね。
1年前、
ええ、
はい。で自己破産をして、
ええ、
でその後、お子さんと彼女は一緒に住んでるわけでしょ。
そうです、はい、
うん、で養育費だなんだの話は、
ええ、
離婚の時じゃなくてその後から出てきた話、
調停を起こされて、
うん、
それで始まってるんです、
ええ、でその調停を起こしたのはそうすると何年前、何ヶ月前、
大体1年、同じ1年ぐらい前ですね。
1年前、はい、
ええ、
でさ一番最初にお話になった、
はい、
担保に取ったものを返せ、
ええ
っていう話が出てきました、
はい
はい、今日のご質問をまとめるとあなたは何を聞きたい。
私がね、
はい、
今まで貸したりした分に関して、
はい、
担保として取ってありますよね、
はい、
それをね調停員の人がどうでも返しておこせって言うんですよ、
うん、
だけど私は
それが成立するんですかっていうことね。
そうなんです、
わかりました。
彼女が自己破産する前に私はそれ文書でも何でもない書面に残しておかなかったけれども差し押さえちゃったものなんですよね、はいはい、
ええ、それを今日はお聞きになりたいんですね。
そうです、はい、そうです。
今日はですね弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので、
ありがとうございます、
はい、お聞きしたいと思いますので、
はい、
先生よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
もしもし、
あ、すいません、お世話になります。
はい、こんにちは。
こんにちは、ありがとうございます。
まあ随分混み合ってますね。
そう、もう私も神経すり、もう薬切れそうです、うん、お願いします。
調停員の方がね、なんて言ったのかは、これは次男の方が聞いてきてあなたに伝えてるんですよね。
はい、そうです、
うん、そうするとまあ正確に伝わってるのかなっていうのがちょっとわからないんですけど、おそらくね、
はい、
まあこれを法律的にどういうふうにその調停員が捉えているのかということがね、私の想像では、でまあそして多分その捉え方は、私も同じ考え方でだと思うんですけど、
はい、
まあ、あなたは先ほどからその担保に取ったって、ね、おっしゃってますよね、
はいはいはい、
ただその担保に取るっていうのは法律的にはね、担保に取るやり方っていうのが決まっていて、
はい、
でそのやり方をした時に初めてそれが担保として取られたって言えるんですけど、それはどういうことかっていうとね、
はい、
お嫁さんとあなたが話し合って、まあ、いくらいくら借りますと、でこれについてはその担保にこれを差し出しますと、お嫁さんの方が言ってね、それで出す、
はい、
まあ場合によってはまあだいぶ溜まってきたのでね、それでいついつまで返すんだけれども、それまでの担保としてこれを差し出しますということでね、
はい、
まあ、お嫁さんのその心からの同意があって、であなたと話し合って合意して、で担保が成立するわけなんです、
はい、
私どもの世界では自力救済って言うんですけどね、自分でその自分の権利をね実現するために実力行使をすること、
はい、
これが自力救済なんですけど、
はいはい、
あなたのやってることはどうも自力救済に当たるんじゃないのかなという、これはね現に戒められることなんですよ。要するに例えばあれは悪いやつだとかね、それを勝手に詩人が私的な立場でね自分で実現しちゃう、そういうようなことをあなたがされてるんじゃないのかなと思うんですけどね、
はい、
私にはそう見えるし、おそらく調停員もそういうふうに考えてるんだと思うんです。そうするとあなたは本当はね、そんなものを取ったり抑えたりすることはできないのに、今事実上抑えているという立場なの で、
そうです、ね、
だから返しなさいって言われてるわけですよ、
で
まあおっしゃるように自己破産した自己破産したっておっしゃるからねまあ要するに自己破産をして、その後免責っていう手続きがあるんですけど、
はいはい
まあ、破産して払えないという立場になった後で、じゃあもうこの借金を払わなくてもいいよっていう手続きがありますので、
はい、
それでもうそのお嫁さんの借金はみんな払わなくてもよくなったわけですよね、そうするともうあなたはそれ返してくださいっていうことが言えない立場になってますから、だからもう借金を返してくれとも言えない立場なのに、 まあその自力救済によって持っていったものを返さないっていうことなので、
は
い、だからそれはさ、あの調停員からするとね、
うん、
それは返しなさいよという話になると、これはね、まあ、うん、法律的にはまあ私としては多分そうだろうと思いますし、非常に法律の方から見ると今の考え方の方が実にすっきりしてるんですけど、まああなたとかね、その、まあもうちょっと一般的に考えると、そんな借金しといて自己破産したからって、あれもこれも今度大手振って返せなんていうのは常識外れでしょう、みたいなね。
そう思ったんですよね。
そういう言い方だとすると、まあその調停員の言葉としてね、言葉の、まあ、言い回しとして、それは一般的な常識ってそういう言い方するかもしれないけど、ここは一般的な常識がどうこうじゃなくて法律ではこうだっていう話ですよっていう意味でね、常識とは違うとか、あるいは常識は通じないとかっていう言葉を使ったのかもしれませんけど、
そういうことでですかね、
だから、そんなことを調停員が言っていいんですかっていうあなたのお話もまあちょっとどっかね、その伝わってる部分が半分しか伝わってないのかなと思いました。
そうですか、
はい、
じゃあもうみんな泣き寝入りってことになっちゃいますね。
まあ
ね、泣き寝入りって言ったらあれだけど、
いや泣き寝入りっていうかね、泣き寝入りっていう言葉でもいいと思いますけど、
うん、
それはね、
うん、
まあやっぱり考えなきゃいけないことなんですよ。要するにね、
うん、
あの次男の人が結婚して、
うん、
それで選んで連れてきてね、
うん、
まあそれは別にね、子供が連れてきた配偶者の、あの親がみんな物手を挙げて大好きってことはないかもしれませんけど、
うん、
でもその家族としている間はね、少なくともその子供の母親として3人の孫がね、はい、それは間違いなくあなたの血のつながった人なんですから、それの母親として存在するとね、あれが気に入らないとか、これもひどいとか、うわここまでやるかみたいなねことになったとしても、どこまでねそれを他人に対するみたいな態度で取り扱っていいのかどうか、そこはね考えなきゃいけないんですよ。
でもね、でもねなんて言っちゃいけないんだけど、私ね、あの子嫁に来てからね、
はい、
本当にね、かばうにいいだけかばってきてるんですよ、味方になって、うん、
あのね、
いろんな意味で、だからそれがかえっていけなかったのかなとも思うし、
いや、まあ、あのいけなかったっていうかね、それはもうしょうがなかったんだと思いますよ。だからあなたはね、本当によくそのほころびができないようにね、よく、まあ、かばってきたと思いますよ。まあその前にね、あの本当はどうしてこんな借金があるのかっていうことを聞いて、それで、自己破産をさせるようにね、結婚生活の間に、あのきちんと話ができて、それでお嫁さんが、まあ、反省してね、まあ、どういう理由で作った借金か分かりませんけど、生活を改めるなり して、まあ、離婚しないで済んでいたのかどうかってことも分かりませんけど、それはまあね、後の祭りの話ですけど、
そうですね、
でもまああなたとしてはやっぱり縁があってね、自分の孫の親になった人なわけですから、それはもう許せないとか、ね、それは考えちゃいけないことなんじゃないですかね。
わかりました、
はい、
ここで踏切がつきましたので、ありがとう
ございます。お分かりいただけました？
わかりました、ありがとうございます。
ちょっと一つだけお聞きしたいんだけど、
はい、
お孫さんたちはそうするとそのお嫁さんの方でもずっと生活されるわけ？
そうですね、
息子さんは結局それでもう OK なんですね。
もう OK です。
わかりました。そしたら今ね、大迫先生のお話もあったけど、やっぱり あなたが自分でフィルターのある目でお嫁さん見ちゃうんじゃなくって、やっぱりお孫さんのことも考えてあげて、できるだけのサポートができればと思いますよ。
私もそれはね、
うん、でそれについては、お嫁さんが何か言ってこない限り、こっちからああやこうや言わない方がいいと思う。
あ、一切それはしてません。
あ、じゃあそういうことで、
はい、
はい、
ありがたい言葉だと思います。
はい、それじゃあ、
はい、いろいろとありがとうございました。
失礼します。
はい、失礼いたします。